ようやく咳が収まりました。きっと
シンクのファミコン名人への道かっこ笑い6-1、
イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコー男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、あの、私8月の上旬に、
はいはい、
うん、コロナ陽性になって、はいはいはいはい、で、まあ、完全にもう、あの、待機期間も過ぎた後に咳だけ続いていたのですが、
うんうん、
1ヶ月、丸1ヶ月経ってようやく、あの、収まりまして。
いや、なんか咳なんすかね、私はなんか、あの、ただのなんか夏風邪だったらしいんですけど、それでもやっぱり咳は同じで、ずっと一月やっぱりかかって、謎の咳だったので、なんかいろんな喉飴に詳しくなりました。
あ、
何が一番どの状態で効くのかみたいな、あらゆる輸入品まで全部網羅して、効くと言われたやつは全部揃いましたね
私も、あの、龍角散、
はい、
粉のやつ、あれを初めて買って、うんうん、まあ、頓服するよ、うん、粉のやつを、あの、舌の上にやって、
はいはいはい、
舌で溶かし飲むみたいな、うんうん、ちょっと、あの、金田一耕助シリーズの轟警部みたいなよし、分かった、犯人はなんとかだっていう人あの、龍角散みたいなのをこう粉薬をあれしてる時に、部下の警官が来て、大変です、どこそこで死体が、なんだとみたいな、ボワーってあれをなんかね、ちょっとやりたくなります。
いや、わかりますねいや、うん、でも粉もね、いいんですけど、やっぱり、あの、一番効くのが、ま、あの、咳というよりは喉のケアなんですけど、あの、森川堂の プロポリス喉飴っていうのが、なんかすごくなんかピリピリして効いてる感があるんですよね。あれちょっと高いんですけど、森川俊之さんとかが使ってる
なるほど、効きそうですね、それだけで効きそうなので、皆様本当にね、引き続き注意して、うん、あの、元気に、まあ、咳が出たら少し長引くなというところを知ってるだけでも、
うんうん、
あの、安心できると思うので、うんうんうん、元気にお過ごしいただければと思います。では 6-1 いってみましょうか。
オフライン版楽しみです。
本編カリーン、イエーイ。オフライン版、
はい、ドラクエ10 の、 あのオフライン版、はははバージョン1 の、 あのオフライン版が出ると、あのオンラインじゃなくて、あのソフトとして、あのスイッチでできますよというドラクエ10がと、今まではオンラインじゃないだとちょっと、あの、勇気ができてないとか、ちょっとつなげるのが難しいみたいな人でもできるよというので、オフライン版が
販
売されると、まあ、10周年ということもあって、でそのバージョン1が、あの、結構ほとんどもうリメイクみたいな形で、しかも、あの、ボイスもフルボイスになってっていうところがあったんですけど、まあ、順次その今まで声がついてなかった、あ、そのバージョン1なんで、あの、ついてなかったキャラクターにもつくよっていうんですけども、最近、あの、ツイッターで大変に、あの、トレンドに結構連日なってた、発表で、なってたのが、以前この番組でも、話したバージョン1の結構重要なキーパーソンのフルッカっていうキャラクターが、まあ、すごく当時からそのバージョン1の公開された頃から、あ、ハリセンボンの近藤春さんにそっくりだというので、 あとニュースとかでも取り上げられて、フルッカというキャラクターと、で、まあ、近藤春さん自身がフルッカじゃねえよと言ってっていうのが結構その、まあ、何年も前から話題になってたんですけど、まあ、今回オフライン版の、まあ、ボイスキャストがこうつくっていうことになって、うんうん、まあ、新しいキャストの発表ですってなった時にフルッカって出て、
うん、
これフルッカは、あの、近藤春菜さんに担当してもらうことになりましたって言って、本人からのコメントと、もう私しかいないと思いましたみたいな、あのやつと、うんうん、出て、でちょっと聞いてもらいましょうって言ったらは、もうフルッカなんですよ。もう違和感のなさがすごくて、うん、でもツイッターのトレンドに、最初私、あの、その生放送とか見てなかったんです。でニュースも、もう見てなかったんです。その CM で、あの、最初公開されたみたいなんですけど、なんかフルッカっていうトレンドワードが入ってて、なんだこれはって、そのツイッターで押してみたらはあの、その、今度はバイスキャスですよっていうので、もう爆笑ですよ。みんななんか、そのプロデューサーの方もおっしゃってたんですけど、普通その 芸能人声優キャスト俳優を配役すると、うんうん、まあなんか
まあね、
分かるじゃないですか反応が、
うん、
もう今回に関してはもうこんなに受け入れられた事例はないんじゃないかってぐらい受け入れられててすごい嬉しかったみたいなことを言って、もう実際聞いてみたらそのままで本当にもうすごいいいキャラクターなので、もう最後の、やつもすごく楽しみなんですけど、最後の展開のボイスっていうのも。もう一つナブレット団長っていう、これもまたすごくいいキャラクターで、プクリポのキャラクターなんですけど、これにもボイスがついて、まあ、これがあの古川俊夫さんが担当する。結構前からやっぱりそういう渋い感じとか、ベテランの渋いやつ感じの声優さんがいいねって言って、でみんな結構古川俊夫さんなんていいんじゃないのみたいなのはもう10年前とかもうそのくらいから言われてたんですけど、今回本当に古川俊夫さんがで、それが公開されてっていうのを見て、私もすごく嬉しくて、ナブレット団長やっぱり古川さんだといいなみたいなことを言って、あマジでみたいなのを結構ツイートしたんですよ、
うんうん、
そしたらあの古川俊夫さんがいいねを
ご本人が
おおっていう、なんかね、この人だったらいいなと思ってた人がそうなって、
うんうん、
やったぜってツイートしたら本人からいいねが来るっていう、
なるほど、
なんすごいな、あの
本人、ね、すごい時代
ですね、本人とのつながりがドラクエってすごいなっていうね、うあの本当にいろいろと思うところがあって、オフライン版結構やっぱ楽しみになりました。
うん、
結構ちっちゃい子向けにも分かりやすく作ってるみたいなので、
ほうほうほう、
はい、なんかすごいなんか面白そうだなと思って楽しみです、はい、
どうなんですかね、うん、そのオフライン版で、うん、まあ、バージョン1の話が今回出るってことなんですよね、うんうん、その2とか3とかっていうのも今後出るんですかね、
なんか来春に追加パッケージみたいなので、うんうんうん、あの来るとダウンロードできるというので、バージョン2まではもうやることは確定してるんですよね。割とその2までで一回完結というか、世界のまず五大陸の話はなんとなく完結はするので、確かにまあ2まではいいなと思います。2ではないとあの勇者姫あの人が出てこないんですよ。
ああそうなんだね、
あの人が出てくるバージョン2で、むしろバージョン1の日の日は古くかなぐらいなので、やっぱり2まではやってほしいなっていうんですけど、今までもドラクエ10しかはやったことないって人結構周りにいた、私聞かれてたんですけど、うんうん、これちょっとオフライン版で2までやってもらって、気になる人を3から引っ張り込もうかなと思って。
ああなるほどね、
すげえ私楽屋で、私今レベル120ですか、今やったらばあのついてって敵全部倒しますからってすごいあの師匠方に言ってるんですけど、いやでもオンラインはちょっとって結構楽屋で布教してるんですよ、
うんうんうん、
って言われてて、なんかオフライン版出たらちょっと仲間増えんじゃないかな楽屋でもと思ってるんですけど、
なるほどね、
うんうんうん、
ちょっと楽しみですね。
いや楽しみ。
今回はですね、はい、好きなゲームを端的に説明するという、うん、
はい、
まあ、そんなテーマで、
そうです、さっきねその楽屋で今レベル120になんで、ね、でついていけるから助けてあげるみたいなこと言ってると、えどういう風にやるのみたいなさらに聞かれるんですけど、端的に説明できないんですよ。いやあのオンラインなんで一緒にあのついていって、こっちがレベル1でも、ね、あこっちあのレベル122の旅芸人なんで、あの全部ブーメランで一掃できるんでみたいなことを説明しても、やったことなければわからないじゃないですか、うまくなんか言えないかな。
まあそうだね、
まだ相手がそのやる気で聞いてくれる分にはまだもうちょっと言っても大丈夫なんですけど、たまにこの全然知らないところで話題がふっと出て、シンクさんなら詳しいんじゃないのって振られた時とかがあったりするんですよね。
なるほどね。
そういった時にこれどこまで説明すればいいんだろうっていうのが未だにちょっと分かんなくて。
なるほど。
みんなどうしてんだろうと思う。
ねえ。
ね、結構でも仕事場とか、ね、学校とかでもあると思うんですね、
うん、
なんかあいつ詳しいから知ってんじゃねえみたいな振られ方、雑な振られ方した時とか。
そうだね。
ああっていう。
逆に私は、
はい、
その真逆にね、
はいはい、
ものすごい詳しく説明してしまった体験があって、
はいはいはい、
友達と二人で名古屋に新幹線で行ったんですよ、のぞみで、
はいはいはい、
東京から名古屋も、まあ、1時間40分ぐらいかな、
うん、
なんですけど、それを乗る前に最近ファイアーエムブレム覚醒をクリアしてさみたいな話をし始めたのね、
はいはいはい、
のぞみに乗る東京で乗る直前ぐらいに、
はいはい、
どんな感じなのって言って座って、そっからゲームの最初からクリアまでストーリーを1時間40分語ってまあその友達もよく聞いてくれたなって思うんだけど で名古屋降りて、うん、俺なと友達がね、うん、俺なんかファイアーエムレム覚醒クリアした気がするわってそんぐらい真逆にね詳しく語ったことを今思い出しましたねよく耐えてくれたな友達もっていう
そのお友達はプレイ改めてしたとかそういうことはない。
どうだろうね、もう
プレイした
もうネタバレみたいな感じで全部話したから、もうクリアした気になったんじゃないかなってい
ういや、なんかその聞いてくれる時はこっちから話すじゃないですか、その聞かれた時があって、私がFF14 のスマホケースを持っていて、でそのスマホケースには14で結構象徴的なマークでメテオのマークがあって、それがついてるんですよ、そのスマホケースに。でそれでちょっとスマホで調べ物してた時に、そのケースを見たうちの師匠が、それは何のマークなのって聞いてくれるんですよ。本当にそのワンポイントでついてるので、これは何のマークなのって言われた時に、うわこれ、いや メテオ、うん、隕石ってすごい悩んでたんですよ。ははは、隕石のマークってなんだよそんなスマホケースって思うじゃないですか。もうちょっとなんか星ですとか、なんかもう言い方を考えてる時に、うん、この形何かのウイルスなのって聞いてくるんですよ。いやそんなウイルスマークのスマホケースあるわけないじゃないですかみたいなことを思ったんですけど、いや実際ちょっとネタバレなんですけど、14のそのメテオにはいろんなこう仕掛けというかがあって、確かに虫歯でいく何かという意味では師匠の言ってること当たってるって思って、でもそこを説明するのもなんだからっていうので、まあみたいな頭の中では結構すげえ、
ね、
ちょっと当たってる、ちょっと当たってるって思いながら、すげえ困った時がありました。あの星ですって言って、結局は、あそう、あ隕石みたいなってしょげたんですよその後。
ああ
当たってる、
さすが洞察力、
潮引かせんなんじゃねえのってちょっと本当にめちゃくちゃ、もう本当にもう2人で電車の中でメテオの説明どうしようみたいな本当に困った時がありましたけど、
まあゲームをねある程度やってる人だったら、
うん、
ランダムダンジョン、毎回生成されるやつ、
はいはい、
まあ、試練とか、
うんうん、
チョコボの不思議なダンジョンとかみたいなやつを知ってる人だったら、例えばそういう、まあ、いわゆるローグライクなゲームが出た時に、
はいはいはい、
あのゲームってどんなのなのって言って、あ試練だよ試練とかさ、
はいはいはい、
トルネコみたいな感じみたいなので通じるけどさ、
はいはい、
何もねやったことない人にそのローグライクなゲームの説明するのってめちゃくちゃ難しいと思うよね。
はいはいはい、
ダンジョンが毎回変わってみたいなランダムで生成されてみたいな、ね、
はいはいはい、だから入るたびに変わる迷路みたいな言い方をするしかないのかなという、
まあ、渋谷駅みたいな感じみたいな、行くたびに変わってるんですよみたいな、はいはい、結構難しいですねそれはね。
でもなんかその渋谷駅みたいな感じってなんかいいかもしれないですね。
まあ、まあね、まあ、今だいぶ落ち着きましたけど、
行くたびになんか工事して変わってるんですよみたいなね。
まあでもローグライクゲームで言うと、うん、多分試練が一番有名なのかなっていう、
そうです
ね、まあ、トルネコもそうだけど、うんうん、試練チョコボ、
うん、
ただそのローグっていうね、うんうん、大元のローグ自体よりももはや今は、
うん、
試練とか、
うんうん、
トルネコみたいな感じになってしまったなと、うんうんうん、いや別にいいんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、ローグ自体がねそんなに、もちろん当時のね、
うん、
パソコンやってた人はみんな知ってますけど、
はいはいはい、
いわゆる最近のそれこそ試練から始めましたみたいな人はローグってな、ローグライクのローグって何みた
いな、いや結構私の周りでもそんな感じですね。
まあそうだよね、
っやっぱ試練とかドラネコの方が通じる、
文字ベーステキストベースのゲームで、うん、アットマークだったかな、プレイヤーキャラが、
はい、
アットマークを動かして、で敵も A とか B とか書いてて、で戦ってで勝つみたいな、
うんうん、
で D がドラゴンなんでね、
はいはいはい、
だ D が強いみたいな、 D が来たら逃げるみたいな、
うんうんうん、
アイテムとかも全部文字で書かれてるっていう感じだったので、
うんうんうん、
でもそれでももう想像力で D はドラゴンだみたいなので当時すごいこう想像力を働かせてみんなやっていたと、うんうんうん、で 3D ローグっていうのが出て、それがねまた バカでね、
はいはい、
3D ダンジョンになってるわけですよ、
はいはい、
なのに主人公プレイヤーキャラアットマークの アットマークがこう 3D になってるっていう、
やっぱそうじゃないとって感じね。
頭がおかしい、いい意味でみたいな。
そうじゃないとって感じですよね、きっとね。
3D ローグのあのセンスは私も好きですけどね。
あ、確かに。でも RPG とかの場合だと、あのドラクエみたいな感じって、ね、あ、まあそうだね、結構通じゃないですか、うん、もう結構全世代わかるみたいなところがあるんで、やっぱドラクエすごいななって思いますけどね。
あとそのメトロイド、
うんうんうん、
なんだっけ、メトロイドバニアっていうのかな、なんかキャッスルバニア、あの、はいはいはい、月下の野草局とか、はいはい、ドラキュラのあの探索型のやつを、
うんうん、
メトロイドバニアとかいうのかな、あのアメリカの方でメトロイドみたいな、キャッスルバニアみたいな探索型ゲームっていう、
うんうんうん、
っていうなんか単語もできるぐらい、まあ、いわゆるメトロイドみたいなやつっていう、まあ、ドラクエみたいなやつもそうだし、
はい、そうなんですよね。あ、でもそういった単語はやっぱりこのゲーマー内での説明とかゲームメディアでの説明なんですよ ね、まあ、ね、なんかえこれ何、どんなゲームみたいなぐらいの振り方をした時に、これなんて言うんだろうみたいな。
まあそうだね、
結構あの一番この講談師やってて一番困ったのは、その刀剣乱舞が流行った時に、
はいはいはい、
その刀の話を結構求められてる人とかが、なんかあの刀のゲームとかなんか流行ってんでしょみたいなことを上から聞かれると、
ああ
まだ同期とか下だったらゴーゴーゴーでて言うんですけど、やっぱりこの上からなんか聞かれた時の、うわどうラブオーと説明するのうわみたいな、
ね、まず
なんかイケメンなんでしょうぐらいのこと、あちょっとそうなんですけどもうちょっと歴史っぽいんですよね、あのゲームってやっぱりあの結構すごい中身は、いやもうちょっとこう詳しい感じでやってるんですけどっていう感じのね。
なるほどね。
この割とあのそのオタク批判的な感じでこう聞かれた時とかがもっと困って、
なるほどね、
なんかそういうあのイケメンとか好きなんでしょみたいなのが、いや違うんだ違うんです、
難しいね、その
そうなんですよ、
ちょっとヘイトが高まっている相手に対して、
そうなんです、まだ同年代とかそっから下っていうのは結構みんなが同じようなゲームやって育ってるじゃないですか、やっぱその上の当時のあれですよね、あのなんかゲームとかやってる人はとか漫画読んでる人はぐらいな感じで育ってた人の世代から聞かれた時が一番困っちゃうんですよね。
なるほどね。
いやまだね、やっぱりでも最近はやっぱりその同世代とかの人とかが、あなんかドラクエ10とかってどうやんのみたいなのとか聞いてくれたらばもう嬉しくて、もうすぐにでもお迎えに参ります、アストルティアにサインしてくれればもうすぐにでもお迎えに上がりますみたいなことをもうずっと説明してて、私よりあの若いあの前座さんとかがずっとすげえ笑ってるの、こっちの方で笑ってるの見てて、やっぱり、もうちょっと20代ぐらいの人は全然分かるという感じなんですよね。
なるほどね。
やっぱ難しいですね。
そうね。
いや、やっぱり杉山浩一先生とか、あの堀さんとか、あ坂口さんとか、あの世代のめっちゃもう作っててクリエイターでやってる世代の人たちと同じ世代がやっぱりそういうふうに聞いてきたりするので、上からなんか分かんないんだけどみたいな、いやだから二分されてるんだなあの世代はクリエイター側でめっちゃやってる人と、もう全然違う人と、
まあねえ、あと説明といえばですね、
はい、
ビシバシチャンプというゲームがありまして、コナミが出してたアーケードのゲームなんですけど、うんうんうん、まあ、本当に単純なミニゲームがいっぱい入っているゲームで、
うんうん
うん、ひたすら連射してシャーペンの芯を一番長く早く出した人が勝ちみたいなのとかもあるし、まあ、リズムゲームみたいなのもあるんだけど、
うん、
そのビシバシチャンプっていうシリーズがあるんですけど、うん、そのミニゲームを選択した後にそのゲームの説明をしてくれるね、
うんうんうん、
〇〇がバツバツでなんとかだって言って説明って言ってその説明が出るんだよねそれがゲーセンに行くとなんとかがなんとかでなんとかだ説明っていうのがいつも流れててあ説明ってまた言ってるみたいな。で私好きなのがうさぎさんが稲葉でサメジャンプだ説明っていうそのサメと同じ色のボタンを押すと、うん、うさぎがどんどんジャンプして、
うんうんうん
うん、違うやつを押すと海に落ちるみたいな、
うんうんうん、
そのうさぎさんが稲葉でサメジャンプだ、うん、説明っていうのがすごいあのゲーム好きでした
かわいい
だその説明っていうのを で通じる人はああビシバシャンプーだっていうこれで結構シリーズ出てるんですよ、そのビシバシなスーパービシバシシャンプーとか。これはね面白かったですね。まあセガのタントアールっていうゲームがあって、それミニゲームがいっぱい入ってるからタントアールって、タントアールっていうタントアールっていうのもあったね。それとちょっと似てるやつ。でタントアールの続編が一段とあるとか、まあいろいろあったんだけど、まあそれと似たようなビシバシチャンプっていう。
へ
え。これ友達やるとめちゃくちゃ盛り上がります、
ね。あ、そうかも。いいな。
別にゲーム知らなくても、うん、ただ連打するだけだったらできるから、
うんうんうんうん、
そのシャーペンの芯をひたすら出していくやつとか。
はいはいはいはい、はい。
これはね良かったですね。
ほお。
説明ってあれがゲーセンに行くと誰かビシバシチャンプやってるみたいな
聞こえてくるってやつ、うん、
やっぱこういう音声合成のやつはいいね。ゲーセンに行くと ね
聞こえてくる音でやってるのが分かる、
うん、
いやいいな。やっぱりなんかうーん、でもやっぱりその同世代から下はやっぱりみんなやってるから通じるんですよね、
うんうんうん、
でもなんかこの間TBS ラジオのセッションって番組で、渡辺徹さんがゲストで、スーパーマリオクラブとスタジアムの思い出を語るっていう特集の中で、その昔はそのゲームを親がこうそんなのやってっていうのを、うんうんうん、とか 2時間までやらないでやめないから怒るみたいなのがあったけど、いやそうじゃなくて、なんかあの親が一緒に子供とやってあげて、で親がその2時間やった時間で消すっていうのを子供に見せるべきだったっていうのをすごい提唱してたらしいんですよ。で、まあ、そんなことをずっとやってたのけれども、当時はまだあの番組やってる時とかはそういう風に提唱してたのに、うん、今の任天堂のその CM とかはあのおばあちゃんとお母さんとかお父さんと子供が3世代でやってるのが CM で当たり前になってて、うん、いやなんかすごい時代になったんだなと思ったけど、もともとがでもファミリーコンピューターだから本来はそうだったんだよなっていう話をしてたんですよね、うん、本来はそのファミリーでやるあれだったからっていうので、だからようやっとその3世代で通じるはずなんですよね、
うん
ね、
うんうんうん、
今のね、あのそのおばあちゃんの世代がだってあの孫がいて3世代でも同じゲームをやっててもおかしくない、だから通じるはずなんですよ、
うん、
はずなのに未だに雑に振られる時があ
るのが、な
るほどね、こういや、
まあ、確かにファミリーコンピューターのことで言うと今それを聞いて思い出したんですけど、はい、うんうんうん、初代のファミコンって RF スイッチっていう、
うんうんうん、
そのテレビのアナログテレビの受信端子のところにつけて、うんうん、まあ主に2チャンネル使っていないチャンネル帯に映してたんですけど、はい、うんうん、後ろにテレビとの切り替えスイッチがあって、
はいはいはい、
ゲーム遊んでる途中でもポーズしてテレビっていうのに切り替えたら普通にテレビ見れたんだよね、1から12まで、
うん、
まあ、ただやっぱり映像がちょっと乱れてましたけど、
うん、
そのファミリーでまあ、遊んでる途中で電源切るのもかわいそうだから、ちょっと30分だけ連想ゲーム見るからみたいな感じでこう切り替えてテレビ見た後にもう一回戻せばドルアが続きできるみたいな、なんかそういう感じのことすればできたなっていう、今更ですけど、あのスイッチねあんま使った記憶ないんだよね。なんか何回か実験でどうなるんだろうねって兄と話して、2個上の兄がいたのでやってみようと、でやったらテレビ見れるけどだいぶこうちょっと映像が汚くなってんなみたいな、で戻したらちゃんとゲームがまた遊べるってなってて、うんうんうん、おこれすげえなみたいな、
うんうんうん、
でも使いどころがあんまりないっていう
、うん、確かにそうですね、あんまり止められるゲームっていうのもそんな、
うん、まあでもあれですよ、あのファイナルファンタジー3とかさ、あのね、
はいはい、
ラスダンのところ、
はいはいはい、
あんなのもう1時間絶対終わんないですからね。
でその間に見たいアニメとかがやってたら、うん、じゃあ切り替えてちょっと映像悪くてもそれで見てってやるってことか、
うん、もう伝説となってる仮面ライダークラブ、
はいはいはいはい、
ちょっと
ゲームもいいだけは知ってるな、ファミコン知らないな、
ファミコンにあるんですけどね、仮面ライダークラブ、これはですね、これもね電源切ったらスタートしてもクリアするまでやるしかないっていう、
うんうん、
バンダイ1988年2月3日、
うん、
ライバルショッカーを倒せ仮面ライダー1号2号 V3 が、 永遠のライバルショッカーを相手に奮闘する3人の他にもストロンガー X アマゾンも登場するっていうことで、まあ、18.74 点ですが、これがねすげえ長いというか、要は1号のステージと2号のステージと V3 のステージ全部クリアしないとエンディングに行かないんですけど、パスワードとかないんですよ一切。だから始めたらもうクリアするしかないっていう。まあこれは何時間かかるのか、5時間か6時間かかんないですけど、
そこ一気に時間取らないと。
そうなんですよ、だからこれはね、当時クリアした人いなかったですね、あの周りには。
はいはいはい、さすがにね5時間ぶっ通しでやらせてくれるところお家なんてない
なのでなぜにそうしたのかっていう、
ステージごとにね、せめて
そうね、パスワードなり、
なんかロックマン方式みたいなのしてるからね、ステージ選択的に、ね、
まあでも確かにそういう意味ではロックマン、初代ロックマンってパスワードとかないので、まあないのでといっても別に1時間もかかんないですからね、普通にあのサクサク進めば、多分3、40分ぐらいかな、初代ロックマンってサクッとやればね、ただ結構難易度が高いので、久々にやると結構時間かかりますね。難易度的にはまあそうだな、ロック初代ロックマンね結構難易度高いな。 2もむずいんですけど、2はなんていうのかな、あの適度な難しさ、で3はちょっと簡単になっちゃってるんで2より、で4がまあ2と同じぐらいで、5はすげえ簡単になっちゃってるので、1はもう荒削りすぎて、結構むずい。
まあ、でもロックマンもこれどういうキャラクターって言われた時にどう説明です
か。これね、ロックマンについてこのファミコンロムカセットオールカタログ、この表現は言えて妙だなってずっと思ってましてですね、
さすが、
まあ、これももちろんゲームやってる人にしか通じないですけど、
アクションゲームだよって言ってもアクションって何っていう、
ロックマン、1987年12月17日、一言で言えば未来を舞台にした魔界村といったところっていう。
魔界村は何なのって言われた。
まあそうなんだね。
魔界村って何って言われた。
これはね、ここのテキスト書いた人はセンスがいいなと。
わかる。
一言で言えば未来を舞台にした魔界村といったところ、目的こそお姫様を救うことから悪の天才科学者ドクター・ワイリーを倒すことに変わったが、その難しさは天下一品だ。これはね、このロムカセットオールカタログは、あの特にあの1ページに4つ、あのしょぼいゲームは1ページに4つ書いて、そこすっげー適当な文章が、だけどロックマンとか2ページ使ってるやつはね、結構ちゃんと書いてあって、多分書いてる人が違うんだろうなって思うんですよね。
でもあれみたいな、これってやっぱり面白いですよ ね、このゲーマーラインのね、表現は面白いけど、
なので皆様も一言で言えば何々、説明みたいなのがあったら、ぜひ、
ぜひお願いします。
ね、教えていただきたいと思います。
います
はい、ということで本編仮でした。エンディングでございます。ではシンクさん、告知などお願いします。
はい、いろいろやっておりますので、ツイッターの方であの随時更新して情報載せておりますので、チェックしてください、お願いいたします。
はい、お願いいたします。いや最近ね、私在宅で仕事をしているのが多いので、YouTube の動画いろいろ見てるんですけど、
いいな、
清水美智子さんのチャンネルがあってですね、それのモノマネのやつをいっぱい上げてるんですけど、やっぱね、もう熟練の技だなっていう、
面白いですよね。
桃井かおりさんとか、大竹しのぶさんとか、すんごい面白いなっていう
YouTube のチャンネル、そうだな、おすすめだと私最近面白いのは、あの海外の反応系のやつで、外国の方がそれぞれいろんな国の方がやってるんですけど、あの空耳アワーを見て反応するっていう、どういう風に聞こえてるかみたいな、本当に日本語に聞こえるかとか、その英語の方に逆に聞こえてるのかみたいなのの反応がめっちゃ面白いです。逆にな
るほどね、
すごい逆に本当に 英語圏の人なのに、うん、そのメタル系のシャウト聞いて日本語にしか聞こえねえよみたいなこと言ってたりするのとか、それ結構面白いですね。なんかいろんなことをそうで考え楽しいですね。
あとは、うん、ゆうじこうじさんのチャンネルで、はい、うん、ひたすらその故郷のうまいものを食べに、うん、2人で食べに行くっていう、そばとか、うん、ラーメンとか、うん、肉味噌ラーメンとかいうのを食べに行ってる回はめっちゃうまそうだね。いや本当に平和な煽りとかそれ一切なく、
はいはいはい、
これがうめえんだよってお前食ってみこれ
な、ね、
あの U 字工事の YouTube チャンネル、うんうん、めっちゃおすすめですあの平和な気持ちになれるということで引き続きね、まあどうん、いろいろありますけどもね、うん、元気に過ごしていただければと思います、うん、ではいつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが
太陽ホエールズ。